たの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の上文勝です。木曜日は2017年11月9日、六曜は大安でした。先日ですね、フェデリコ・フェリーニ監督のアマルコルド、なんか放題はフェリーニのアマルコルドというタイトルだったらしいんですけれども、こちらが初ブルーレイ化と、なんか映像も昔のものという、まあ昔といっても70年代の作品なんですけれども、それの修復をしてデジタルリマスターとでも言えるんですかね、いろいろと修復して、でその修復版というものが初ブルーレイみたいな感じになってた、ので、でまあ元々の映画見たことなかったんですけども、いろんなところでなんか本当騒がれてた作品だったんで、どんなもんだろうと思って、でまあそういうのが例えばビデオオンデマンドみたいなところでね出てるのを、まあ、見てもよかったんですけど、まだそういうのも出てないと。でまあちょっとじゃあこういうのも1本買ってみるかなと。でそんなむちゃくちゃ高くなかったんで、1本買ってですね、で先日届いて、で見てみたんですよ。でこれ公開されたのが、本国のイタリア、まあフェリーニ監督っていうのはね、イタリア人の監督さんですからね、イタリアで公開されたのが1973年の12月と。で日本では翌年の11月ですね、結構かかりましたね。1974年の11月に公開されて、でなんとテレビでも深夜枠ですけれども、1979年に日本語吹き替え版で、まあ、フルサイズではないですけれども90何分と、もともと124分の作品なんですけど、そこを90何分で、まあ、放映されて、でなんとこのブルーレイにはその吹き替え版のフルで吹き替えはできてないもんですから、その当時の吹き替えと吹き替えてないところは原稿らしいんですが、その吹き替え版も再現しているというところでね。で音声とかもなんかすごいこだわってて、そのブルーレイの方がね、でもともとなんか録音していたものだかなんだかをさらに際立たせるとか、 なんかね、当時のそのだから劇場で、見た感動を再現できるようにっていうことにこだわって作られたそのブルーレイらしいんですね。ですからそのもうフェリーニ監督自体はお亡くなりになられましたけれども、その時の当時の撮影監督だかなんだかが結構監修してたりとかして、そこのところはいわゆるまあそういう意味では貴重な一本だというので、でまあ見たわけなんですけれども、結論から言うとですね、これ私もし中学生の時に見たら寝てたなという作品ですね。でこれが今になって見るとすごいね、味わい深い作品というか、あこれは映画の役割というか、映画だからこそできる作品だし、映画として残しておく、残しておくべきっていう、あんまりべきっていうことは使いたくないんですけど、残しておく価値のある作品だなというふうに思いましたね。っていうのもですね、お話っていうのは合ってないようなもんなんですよ。まああるんですけれども、一応そのあるあれはなんだ、レンガ職人っていうか、なんか建築現場の監督かなんかの家族をメインに据えつつ、そのイタリアのですね、これはなんだ、なんていうとこだ、リミニか、イタリアの北イタリアの小さな港町リミニを舞台にした、まああれは何でしょうね、群像劇というか、リミニってのはもともとフェリーニ監督の故郷らしいんですが、その監督がそのまあ、まあの中に、まあ、記憶にあるその港町みたいな、だから当時は、まあ、ムソリーニが台頭していた時代ですから、あれですよね、第二次大戦前の話でしょうね多分ね、中身からすると前 でファシスト党っていうのが出てた頃ですけれども、その、まあメインのその家族のお父さんはまあ反ファシズムなわけなんですね。なんですけれども、まあそういうのがあった時代ではあるけれども、イタリアの民衆は伸び伸びとしてるよと、その伸び伸びとしてること自体がまあちょっとしたレジスタンス的な活動というわけでもないですけども、ちょっとしたそのレジスタンスだよと、まあだからそのファシスト党っていうのがわーっつって、なんかなんていうんですかね、もてはやされてるというか、そういう状況だけれども、そんななんていうんですか、軍国主義みたいな国にはなってないよというようなその光景なわけですね。でだからまあ物語としてはその春夏秋冬と でまた春が来るみたいなね、そんな感じのその港町のその家族を中心として、その周辺の人たちだとか子どもたちだとか大人たちだとかっていうののその生活の一コマみたいなものっていうのを捉えた作品だと。だから誰かが例えばなんかあの少年が大人になるだとか、何かその事件が解決するだとか、何かの謎が解き明かされるとか、そういうようなことはないんですよ。その港町のその40年代だか30年代だかのその港町の活気のある人たちのちょっと陽気なあのイタリアとケルトの血が流れたみたいな話もしてましたけど、そういう人たちの陽気な町の人たちの春夏秋冬ですよね、っていうものをただただその捉えてるだけなんですよ言ってしまえば。で確かにその映像も美しいは美しいんですけれども、そのね美しさっていうのがあの、はい綺麗な絵でございって、まあそのこの前もねあのデジカメの話でもしましたけれども、デジカメのサンプルの話でもしましたけれども、はいこれは綺麗な絵でございみたいな感じじゃないんですよ。かといって、全くその絵的になんかいびつというかすごい素人臭い絵では当然ないんですけれども、その例えば自分のねあの住んでるところだとか、まあ、特にあの地方から出てきて方なんかはどう思われるか分かんないですけども、じゃあ実家に帰った時にふとねその自分が住んでるところのね馴染みのある光景なんだけれども、改めて見るとなんか実はとても美しいのではないかと。ただ美しいといってもそんなになんか絵画を眺めるような美しさというよりかは、いろいろなものが混じった美しさっていう感じですかね。だからそこの中にはただ目で見る美しさだけではなくて、そこに例えば自分が暮らしてきたその過去であったりだとか、そこの周りにいる人たちだとか友達のことだとかも全部その凝縮された、まあだからすごいチープな言い方をすると美しい思い出みたいなねようなあのものってあると思うんですけれども、それを映像化するとこうなるっていう。であの過度にあの美しくしているわけでもなく、かといって過度にその悲惨なことを描いているわけでもなく、普通にもその港町でな拷問を受けるシーンとかもあるんですけれども、でもそれがなんかあのその当時の社会はおかしかったとかそういうようなメッセージがあるわけではなく、まあ強いて言うならば、そのイタリアのね北イタリアの小さな港町に暮らしてる人たちは、世の中がねなんかどうにかなろうという状況でもこんなに元気に暮らしてるよっていうメッセージがなくもないんですけども、やっぱりねそこの中にその誰にでもあると思うんですよ。まあいい悪いっていうのはいろいろねあのいい思い出ばかりじゃないし、悪い思い出ばっかりって人もいるかもしれないですけれども、その過去のその光景、自分がいた頃の光景というものをその思い出す時ってパーツパーツで思い出すじゃないですか。全体通して物語じゃないじゃないですか。それをね映画化するとこうなるんだなっていうところでね、そこが非常にね、まあこの年というよりかはいろんな作品を見てきてて、あこういうのありなんだなと。で70年代それがやっぱり賞を取ったらとかなんかいろんなところで受けたっていうのも、まあ、分からなくはないなと思う。だからあの70年代って言ったらもう戦争が終わって、20、30年経った、だからまあ1周1サイクル2サイクル近くねその回った後の時代に、そういえばねその昔ね戦争前あんな街があって今はこんなだけども、あの頃ね そういう状況でも彼らは元気に暮らしてたなと。で自分たちもその昔ねいろいろ大変なことあったかもしれないけれども、やっぱりいいところだったなと。自分の生まれ育ったところっていうのは、まあそこからねあんな村に二度と帰ってやるかなっていう人も中にいるかもしれないですけれども、そこがとてもいい思い出として残るとこういう感じになるんだろうなっていうのが丸々収められてるんですよ。これはねやっぱり映画だからこそできることなんだなって。ドラマだったら常にね視聴率気にしたりだとか、その視聴者の反応を気にしなきゃいけないっていうのがあって、こんなもんは多分作れないと思うんですけども、映画だったらそういったものある種の記録ですよね。ドキュメンタリーではないんだけれども記憶の記録みたいな形で、とてもねそこが面白かったなと思って、これは買っといて正解だったなって、流してみるもんじゃないなと思いましたね。また何かの機会があったら見てみたいなと思う作品でした。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。